こんにちは、遠藤和樹です。秋山条件次の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日は前回からの少し続きになりますので、ちょっと若干おさらいしつつ、もし聞いてない方いらっしゃいましたら、そちらも聞いていただいてというのがいいかなと思いつつなんですが、前回タイトル、秋山先生覚えてますか？
前回は、経営者と現場がこの分離再生をすることによってどんな問題が起きているのか、そしてじゃあ私たちはどういう組織で働きたいのかとか、どういう組織を作りたいのかということを問いかけを皆さんにしたということですね。
ですね。で、経営者と現場、という、ある意味で給料だけ切ったとしても払う側もらう側とか、基本的にはこう利益相反してしまう関係なので、お互いが例えば合理的を取ると、経営者にとっての合理的は死ぬほど働けになってしまうし、安い給料で、社員さんにとってはお金を少ない時間働いてもらえということで、お互いが合理的なものを選ぶと、結局お互いが ぶつかってしまうということが起きてしまうぞみたいな話をね、いろんな事例も交えながらお話をしてくださったんですが、じゃあ改めて今日の問いはですね、前回いただいたのが、あなたはどういう組織を経営者として作りたいんですか、社員さんであればどういう組織会社で働きたいんですかを、ちょっと一度もう一回理想を考えてみてくださいという投げかけをしてくださって、今日はテーマ、キーワード、はい、一体化ですよね。
そうですね。組織が一体化ってどういうことかっていうところなんですけども、その
なんかね、綺麗事にも聞こえる一体化って言葉ですよね。
そうですね。で、あとこう、例えばこう、皆さん多くの方に組織が一体化してるってどういうことですかとか、経営と現場がより密接に関係するってどういうことですかっていう問いかけを投げると、こんな回答が出てくるんですよ。いや、うちの会社は現場と経営者と現場の距離近いですよって、私たちは常に現場の人の意見を吸い上げて、そして経営戦略を立てて下ろしていきますって言ってるんですよ。で、これは言わんとしてることは分かるけども、結局何か考えてるのは現場ではなく経営者なんですね。
今の話はね、そうですよね、吸い上げて
考えると、下ろす、そうそう。で、これはここで言う一体化とはちょっと違いますよということですよね。
スーパー合理的って話ですね、さっきの。
でもね、テミさん、ところが多くの企業ではこれが現場と経営の距離が近いっていうふうに認識してる方がすごい多いんです。
でも近いという意味では合ってますよね、今回は一体化じゃないよって話という、
そうです、そうです。だから、そのまず思ってほしいのは、現場の意見をヒアリングする、そして経営が考えるっていうのは、まだそれは分離思考だよってことは、ここでまず一回認識してほしいんです。じゃあ一体化ってどういうことかみたいなことを考えるときに、メタファーと一つで一つね、オーケストラみたいなことを考えてみましょうと。その経営というものをオーケストラで考えたと、あえてね。そうすると、経営者って指揮者みたいな感じじゃないですか。
はいはいはい。
そこで皆さんに問いなんですけども、もし皆さんがその経営をしていくとか、リーダーやっていくっていう時に、オーケストラのあなたが指揮者だとすると、あなたのその指揮者の役割は何ですかと聞かれたら、何て答えますかと。
難しすぎますね。指揮者としての
役割は
何ですか。吸い上げることではないでしょうね。考えて下ろすことでもなさそうですね。何ですかね。
これも2つあって、1つは、いや、指揮者っていうのは良い演奏をするために演奏者をこう導くことですっていうね。つまりゴールは音を合わせるってことなんですって。
なるほど。音を合わせる、
ほら、それぞれの個性が、楽器の個性があるので、その音を合わせていくってことなんですって。
あ、これは何、指揮者の方に聞いたんですか。
そうそうそうそう。
あ、なるほど。あ、なるほどね。秋山解釈じゃなくて、本物の指揮者がおっしゃってたと。
で、その指揮者の方もタイプいろいろあるらしいんですけどもね。そういう人もいるんですって言ってました、その人は。その人は別、違うんだけど。で、これってある意味、 指揮者が上で演奏者が下っていう関係性なんですって。
ほう。
僕がコントロールしてあげるから、指揮してあげるからみんな合わせてねっていうことで、やっぱ上下関係ができちゃってるんですって。
あ、なるほど。じゃあこれ何、今の文脈で言うと分離側の指揮者の話、
う
ん、
そう
ああ、なるほど。あ、はいはいはい。
で、その方はそうじゃないんですって言うんですよ。
なるほど、そっちなんですね。
うん、
うん、何逆に、ちょっと待って、え、一個、あ、上と下の関係の指揮者は、
うん、
何をしてるって言いましたっけ。
僕がみんなをコントロールって言い方はしませんけど、こう指揮をして良い演奏をすると、だみんな僕の通りに動いてねって話なんです。
さっき合わせて、ん、引き出すって言ってましたっけ。
音を合わせる。
音を合わせる、
ね、合わせるってのは要するに結局一つの音楽にしていくって意味なんでしょうね。
それじゃないんだ。それが正しいと思ってました。
そうですよね。
音を合わせるじゃない、
もう俺に合わせろって言ってるんですよ。要するに俺の指揮に。
あー、わからん。なんだろう。
その方は自分とそれぞれの演奏者と改造が一体化になるように僕は何をしたらいいかをずっと考えてるんです。
なんじゃそりゃ。演奏者と会場が、
うん、
そして私が
僕と演奏者がどうやったらつながるか、演奏者と演奏者がどうやったらつながるか、演奏者と会場がどうやったらつながるかを考えてるんですって。
ああ、そういうこと。
だ、僕の仕事っていうのは自分と演奏者と会場が一体化していく、そのプロセスをどうやってやろうかってことをずっと考えながらやってるんですって。
そこに集まってる人たち全員が一個になるにはどうすればいいのかを考えてるっていう。
そう
すごい感覚的な話ですね。
だから例えばその演奏をしてる時っていうのは、あとか指揮の時に、あ、なんか音がずれてるなと思った時に、僕とずれてるだけじゃなくて隣の人とずれてるっていうことをどうやって伝えていくかってことを考えるんですって。
やばいっすね。
うん、
まあ、扱うファクトがすごすぎますね。本当に目に見えないものを彼らは指揮してるんですね。今はっきりと感じましたけど。
そう、だ、俺に合わせろじゃないんですって。
まあまあまあ、ちょっとここの話盛り上がるとあれなんで、で、はい、経営に戻しますと。
はい。で、じゃあこれを経営に戻すと、あ、そう。で、経営に戻すと、で、何が大切かというと、やっぱり、ミーティングをするんですって。その演奏者同士では。チームとかで。
はい。
そうすると、
はい、
今俺ここに悩んでるんだとか、ここ苦しんでるとか、ここに詰まってるんだ、うまくいってないんだってことを話し合うんです。
共有するってこと？対話ってこと？そうそうそう。あの人たちって何、何あの、演奏のプロだけど後ろ側は対話してるんですかってこと？
そうです。ただベースは基本は一人きりで猛練習してやってみたらなんかずれる。
ああ、だから自分の領域はもちろんプロとしてやりきってやるが、うんうん、いざみんな集まった時に
合わないって時に、いや実は俺ここの部分がうまくいかないんだとか、あなたあそこのところちょっとずれてるの分かってるのってやるんですって。
めっちゃ分かりやすい話ですね。なるほど、そうなんですね。そりゃそうかって感じだけど、そうなんですね。
で、ここの部分がうまくいかないっていうと、隣のマークやってるやつが教えるんです。
へえ、あ、お前のここがダメなんじゃないかとか、どうかっていうの
を、
う
ん
う
ん、あと俺ここできないんだっていうと、ここはこういう工夫があるよとか、ここでこの部分のこのタイミングで強調するんだってことをアドバイスするんです。
へえ、干渉し合うんですね、互いを。なんかちょっと伝えたいことに近づいてきてる感ありますよ。
それでなおかつリハの時に面白いですよ。演奏者の方が指揮者に文句言うんですって。
どういうんですか。例えば
あのね、わざと音をずらすんです。
あ、そういう高尚な文句。
そうずらして、うん、お前の指揮全然ダメだからちゃんとやってるのかみたいに音をずらすんです。
へえ。
で、この俺が音がずれたのお前分かんのかに、ちょっと分かるので、お前音ずれてるよっていう風に言ってあげると、あ、お前はちゃんと見てるんだって言って信頼していくんですって。
そんな戦いがあるんですか、そこに。
喧嘩なんですって。
喧嘩だね今のは。 へえ。確認し合ってるんですね、そうやって。
そう。俺のズレがお前分かんのかい。
指揮者怖いですね。絶対立ちたくないなっていうぐらいの。まあでもあれか。いや、話の本題がなんか筋が見えてきましたよ。
だからこれってあくまでもさっき言った俺が俺の指示に従ってくれっていう形のコントロールする側だとすると演奏者は嫌だって思うか、はいはい分かりました、あんたが言うようにやってきますしかならないんですって。
あ、さっきのね、俺がこうコントロールしてやるの方になっちゃうと、
うん、
面白い。
じゃあこれをそういっぱいあるんですけどもね、
はいはいはい、
まあ、そういうネタっていうか、まあ、たまたま私の知り合いの方がそういう割とちょっと指揮をやってる方
なので、世界的なね、あの指揮者の方、あ、はい、そうか、そのあの方ね、あ、道理でなんかすごい事例だなと思ったら、そういうことですか、本物の指揮者のね、
はい、でそういう中において、じゃあこれを経営に置き換えた時に、
はいはい、
私は指揮者としてどういう気持ちでその指揮棒を振ってるんだろうってことを、もうか、通ったときに、ね、指揮振りながら、なんであいつ遅れてんだとか、テンポ遅えぞって思ったりね。いや、怒っちゃいけない。コーチングだとか言って、教えてあげるんだけど、全然うまくやってくれないから、心のどっかで、あ、もうあいつ、うまい演奏者に変わってほしいと思いながら指揮しちゃったりね。
いや、そうね。マインド的にはそうなっちゃいますもんね。
あとは、その、社員同士がトラブってる、社員がある社員が困ってる時に隣の社員がそこで声をかけてるのかどうか、その声をかけた時にその声をかけた社員をちゃんと社長さんは見てあげてるのかどうか、
うん、
あとは自分が苦しいですと社員が思った時に苦しいですっていうことを言えてるのかどうか、
はいはい、さっきのね、あの演奏者同士での会話だったり、
うん、
同じようにそこにも上下関係あるでしょうからね、その
先輩後輩
的な意味だよね。
あとはその演奏者の人って実はそれでも自分の演奏をちゃんとやろうと思って猛練習してるわけですよ、一人きりで。だからそれぞれが一つのその一体化に向けて、一体化した会場とみんなが一体化したいっていう気持ちを込めて、それぞれが自分の責任を果たそうとしてるのかどうかっていうのを聞いたときに、まあ、これはあくまでメタファーですけども、いや、これってすごい理想論かもしれないけども、理想論だからこそこういう組織に向かって作りたいとかね、こういう組織で働きたいとか、こういうチームにしていきたいっていうのが実は私たちの心の中にあるんじゃないのかなと。
これこういう話なんですか、もうタイトルのカッチンコッチンとは思えないぐらいすごいこうイメージの広がる話で、あのタイトルとの中身のギャップが凄まじかったんですけども。
でね、その、実は私、
ね、
はい、そう、ね、実は私たちっていうのは、合理的がいいとか、効率がいいとかっていうのは、思ってやってるけど、
うんうん、
心の深いところには、私は仲間と共に未来を描いていきたい。一緒になって、いい演奏をしたい。観客を巻き込みたい。つまり、顧客ですよね。顧客を巻き込みたいっていう思いは実はあるんじゃないのかなっていう。
なあ、本当はね、正直にどうなんですかと。
そうそう。
いや、人間ですからね、本当はね、そういう仕事し、そういうチームで仕事したいとか、そういう組織で仕事したいとかね、そういう組織を作りたいっていうのは、まあ、ある人もいっぱいいるし、そうありたいなとは思いますね。
いやいや、ですからね、皆さんが入社した時とか、会社を作った時とか、チームリーダーを任された時のことをちょっと思い出してみてくださいって、どうだったんでしょうかねっていう。この会社に入って合理的にやって帰りたいと思って入ったのか。まあそういう方もいらっしゃると思うけどね。
まあそういう方もね、当然いるとは思いますが。なるほど。最後に秋山先生。なんか、あれ、もしかして、あれですか？若干ちょっと演奏してた気分になってました？なんかちょっと心動いてる私がいるんですけど。思わずやられたなという回でした、ね、
ちなみに私のインナーダイビングのコミュニティあるじゃないですか、
はい、
あそこでメントレっていうのやってるんですよ、主人、
はい、
そこのメントレの時に今週は指揮者になりましょうっていうメントレを出した時があったんだって、ね、そう、イメントレでこう指揮者になるんですよ。でそういう時にちょっとなんか話がずだったりそうになってきたけども、
まあ、ちょっとね、収集のつかない話をしてしまったということで、そして今、インナーダイビング、一旦、新規を止めておりますので、
ね。ごめんなさい。そうね。
その話して、ちょっとね、まあ、またどこかのタイミングで、新たな、うんうん、タイミングでね、新規募集をするということになっているようですので。
はい。
なんでその話をしたんだ、秋山先生という感じはしますけれども。
今日のところ。ちょっと今、指揮者に振っちゃった、頭の中が。
まあ、ということでね、仲間と共に、どんなね、一緒の組織を作っていきたいのかと、改めてちょっと考えていただく機会にしていただけたらなと思います。ということで終わりましょう。ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で、秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。